はい、それでは、今日のゲストは井本静子さん。井本さん、はい、お年はおいくつになりますか？
90歳で、もうすぐ、もう2ヶ月もしたら、91歳になるんですけど。
そうすると、何年生まれになりますか？
1920年。
1920年。はい。そうですね。日本生まれですよね。
日本生まれです。
はい、どちらで生まれたんですか？
大阪。
あ、大阪ですか？はい。大阪のどの辺ですか？
南区、難波、元町、三丁目。それは小さい時から言わされていましたから、
へ
迷子になった時にこれを言うんだよ言って、3、4歳ぐらいから
そう言われて
、はい、
でブラジルにお越しになったら何歳の時ですか？
6歳。
は
い、
覚えてますか？じゃあ大阪の記憶って。
少しは覚えてます。
どんなんでした？その84年前の大阪。
大阪ね、あっちが、その町の繁華街っていうか、あのずっと、あそこは2階屋ですよね、日本の町の。
あ、
そのずっと家が並んでてね、
大阪のど真ん中ですもんね。
そうです。
昔からじゃ都会、
道頓堀なんか歩いてね、お父さんに連れられて時々行きましたね。
へえ、うん、お父さんはその時大阪で何の仕事してたんですか？
あまりはっきり知らないけど、会社、何の会社だったのかしら、あっちも小さかったから、もう覚えてないけど、もう課長さんになってました。
課長さんに。
はい。
それで井本さんは長女？
末っ子、
はい、上にいっぱいお兄ちゃんとかお姉ちゃんいた？
もうお兄ちゃんいない、女ばっかり。
何人？
5人。私とも2。
じゃあ女ばっかり5人と課長だったお父さんがこっち来る、ブラジル来ることになったんですか？
そうそう、やはりお父さんの友達がその、移民の方の世話をしている人で、その方に勧められたんですね。
でも農業移民でしょ？
そういうことになってますけど。
勉強してないですよね。日本にいた方がいいじゃないですか。
それそうだけど。最初は、お父さん14歳までは、徳島の田舎だったんです。
あ、お父さんのもともとのご出身はね。はい。
だからお父さんの、お父さんは3人兄弟の真ん中で、それで、日本はあの頃、長男だけが家を継ぐっていうことでしたもんね。
そうですね。
それで、家から14歳の時に、大阪に、デッチ奉公から。そんなことで、そして、課長さんになってって、もう確か45歳ぐらいだったですよね。そして移民で来るのに、46歳が、
最後の年。
そうなの。それで、急に来ることになった。
へぇ、一番上のお姉ちゃん何歳ですか？
生きてたら、私より10歳上なの。
16歳で。
16歳
を頭に、5人女とお母さんと、で、何年にこっちに来たことになるんだ？
1926年。
何丸ですか？
サントス丸
で、
サントス丸の、2回目の航海でしたね。
船の中のこととか、
船の中、小さかったから面白くって。遊んでばっかり。
船酔いもしないで。 で、妹さんがブラジル来るのは楽しみだった。
まあ、何も考えなかったですよね。
臭いじゃね。
そう。何も考えてない。そうそう。
で、来た後に、来た後はどこに最初入ったとかって。
ムジアナね。
ムジアナ店。の、
ファデンだね。
何作りを、コーヒーですか？
コーヒー。それは1年、1年間。
あの、
オブリガードっていうか、ここで、
やんなきゃいけない。
そう、移民できたらね。
はいはい。それ、お父さんサラリーマン、まあ小さい頃農業はやってたのかな、お父さんは。
そう、14まで。お母さんは、お店かなんかの、やはり徳島でね。
じゃあお母さんとお父さん徳島の人で、なんか、こっち1年農業なんか大変だったんじゃないですか。
大変でしたよ、それは。
でも、みんな元気で頑張って。お姉さんたちもみんな学校辞めてきたんです
よ。そうです。小学校へみんなね、上の3人は。上の、一番上のさ、もう、女学校出る子でね。2番目の姉、3番目の。みんな女学校
行ってて、
はい、
子供たち嫌だって言わなかったですか？上の姉さんたちは
何も私聞いてませんね。
静子さんだけまだ6歳だったら学校も行ってないしね。
学校入ったばかりですぐ出ちゃったんです。
ああ、日本
で。その前に幼稚園に1年行きましたね。
ああ、
それから学校に出して、
うん、
入ったと思ったら、まあ、出されちゃって、来るためにね。そんなことです。
で、まあ、6歳だったら妹さんは別に、コーヒー屋はやらなかったでしょ？
そう、小さかったからね。
そ
ちらへ来て、何年か経ってから、14、15歳になってから、
もう。
はい。
6歳でモジアナ線、コーヒー屋1年入って、
はい、
その義務の仕事が終わったらば、どうした、どこ行ったんですか？
ギリクイの奥に、はい、誰か確か世話する人でもいたんでしょうね。はい、私は知らないけど、ファデンダにはね、後で姉から聞いたんだけど、1年もいなかったそうです。
で、それ一番最初のモジアナの1年だけ行けないところが、
1年もいないで、
うん、
もう出してきて。もらったそうです。
夜逃げしたわけじゃなくて、
のの夜逃げはしてない。
で、ビリグイでは、
ビリグイではカフェだった
り、やっ
ぱりカフェ、はい、カフェ。
これもじゃあなんていうのかな、誰かの下で働く
2年コロノして、
うん、
それから、
うん、
そのパトロンの親戚の人のとこれ6年契約した。
6年契約、
それからね、2年最初、
やって
それから今度、同じような場所でちょっとね、違うところで、コーヒー植えて、6年までこう育てて、
でもお父さんもその時50歳になっちゃってたから大変だったんじゃないですか。男でいないでしょ。
そうそう、
ずっとお父さんでも頑張って農業やったの。
でもね、お父さんのお兄さんっていう人が、もしも良くなかったら帰ってこい言って、だいぶお金をくれたそうです。
なんで帰んなかったんだろう。
それはね、あちら入ったところの、パトロン、地主の人が、お金貸してくれ言って、貸したのよね。
なんで
そしたらもう、帰ってこなかった。
それはもし、一番最初のパトロンじゃなくて二番目の。
一番最初。
何
にも知らないでしょう。
モジアナ戦の一
番。のモジアナじゃない、その。はい、ビリグイ。
あ、二回目に入った人ね、ビリグイの人ね。
そうそう。
はい。でもね、大阪でそんな人力車でお父さん迎えに来るような仕事してた人なんでしょ。そんなね、課長さんで人力車で毎日迎えに、今で言えばお抱え運転手付きですよね。
そうです。
それが、そう、まあだから結局お坊ちゃんではなかったんだろうけど、人が良かったのかね。
人が良かったのね。はい。
いくら知らないって、だってその当時家族で日本にまた戻れるだけのお金を貸してくれてたんでしょ。
ええ。
それを全部1年目のその、
まあ全部かどうか知らないけど、
うん、
うん、
貸しちゃって、
ええ、
それで帰れなくなっちゃったの。
そんな、そんなことです。
で、その、ムジアナ戦でまたコーヒー6年か、2年と、
ギリグイで2年
と6年やって、はい、その後はどうなったんですか？
その後はアラサツーバに、少し土地買って、
アラサツーバに、
はい、
はい、
あの、知ってる人が、まあ遠い親戚ですよね、
はい、
その人が、あの、世話してくださって、
うんうん、
13アルケールか。
13アルケール。
はい。
で、
買って、そこで始めたんですね。
何を始めました？コーヒーですか？
やっぱり、コーヒーは少ししかなかったですけど、
うん、
あの、綿を植えました。
綿をね、
はい、
綿を
植えたりね、
うん、
お米植えたりしてね。
え、妹さんはそしたらその時だんだん大きくなって
きて、その時はもう大きかったから、
うん、
みんなと一緒に仕事したり、
うん、
家の、台所仕事したり、いろいろしました。
あ、そう、学校は妹さん来たんですか？こっち
に。あ、あの、そのビリグイに入って、
うん、
2年は行かなかったけど、うん、その次に行ったところ、6年契約に行ったところ、
はい、
そこで、やはりみんなが植民地ですからね、
うんうん、
小さい学校を作って、
うん、
私の一番上の姉、
うん、
が結婚した、
うん、
その人、結婚した人は、
うん、
日本の、と、あの、同じ同校の人で、その人が私を訪ねてきて、植民地にいる時に訪ねてきて、何年かして、あの、うちに結婚したんです、あの、うちの姉と。それで、それとその時に学校を作って、その先生やって、その人はあの、慶応大学、
出てたんですか？
出てたのね。
なんていう人ですか？
杉崎。
杉崎さん。
はい。
あれですか、その、植民地はなんていう植民地ですか？
バレーロ。
バレーロ植民地、
うん。はい。
今もうない。
今、場所はあるでしょうけど、
うん、
誰ももういないですよね、日本人は。
え、じゃあ結局、その、杉崎さん、お姉ちゃんの旦那さんが、植民地の学校
に行って、そうそう、先生になって、
そこで日本語で、
そう、そこであっち勉強したんです。
じゃあ、妹さんはポルトガル語は学校
に？あんまり行ってないですよ、ポルトガル語は。あんまり堪能じゃないですよ。
いやいやいや。まあ、戦前ですよね。
そう。
みんな日本に帰るつもり。
その時も、日本語しか
喋らない。
必要なかったですもんね。植民地の人は日本人だし、
うん、
学校行っても日本人の子供ばっかりで。
うんうんうん、で、その後は、どっちかその植民地でずっと勉強だけ
して、うん、そうそう。
結構いたんですか、その頃子供は。
あの頃、最初、始めた時は、
うん、
7、8人でしたね。
うん、
それからだんだん増えて、やっぱり4、50人になりました。日本人だけでね。
ちっちゃいのから大きいのまでいる。
そうそう、みんな一緒に
勉強してね。で、妹さんは、その後ずっとどんな風になってったんですか？その勉強して、6年間こうやって、その後小さく13アルケール買いましたね。
はい。
アラ、ラックアラ。
ノン、アラサツーバ。
で、アラサツーバではもう妹さんは15歳になってた。
そうそう、15か、15、6歳になってました。
アラサツーバで私やった時はもうじゃあ学校は終わって
学校行ってます。
仕事、
はい、仕事、
うん、何年ぐらいずっとアラサツーバ？
それからね、
うん、
2年した時に父が亡くなったから、急に。
急に？
はい。
なんでですかね。
確か か、最初風邪ひいて、咳が出る言って、それが、1ヶ月ぐらい治らないから、医者に行く言って、その頃、日本人の医者って言えば、少なかったですからね、リンスに、一人有名な本田さんというお医者さんがいたのね、その方に、見てもらう言って行ったんですね、それからそれは、姉がそのリンスのちょっと離れたところのサンタアメリカっていう植民地に、先生に呼ばれて行ってたのね、姉たちがいるから、まあ安心してお父さん行かせたわけね、そしてもうその時あんまりもう良くなかったらしいのね、私らに通知はなかったけど、1週間したら自分は帰ってくるぞって言って出かけたんですけど、その1週間目に亡くなったんです。もう肺が悪かったらしい。
はい、じゃあその時家にいたのは一番下の
静
子さんとお母さんと、
あと誰が、姉が、すぐ上の姉と3番目の姉がもう結婚することに決まってたのね、
がいた
そんな、
そうか、女の子だからどんどんね出
てくる
ん
ですね、そうなの、
でお父さんでも50何歳で死んじゃったの、
そうそう50、8か9だったかもしれないね。
どうしたの、今度女ばっかり
兄の子って。やめました。百姓
やめたんだ。
売っちゃったのね。
うん、
そして姉の先生してるとこ、私と、その時も4番目の姉ももう結婚することに決まってたから、私と母と、1番上の姉のとこ行きました。
それが
その場所が、それがサンタ
アメリカですね、
サンタアメリカに、行ったわけですね、で、そこでじゃあ妹さんもなんか日本語を教える手伝いとかした
の、しましたね、その頃日本語やっちゃいけないっていうことになって、ここの政府で、それで何人か集まったらいけないっていうことでね、だから家庭にみんなの生徒の家庭に姉たちが、だからうちも、お手伝いして、その時もう18区でしたよね、それで、あっちも油断しました。
でもそうやったら生活とかは大丈夫、成り立った
の、そう姉たちが、植民地だから家賃はいらないし、
なんとかな
って。
お母さんは元気で。
あんまり元気のいい人じゃなかったけど、病気はしなかったから。
長生きしました。
弱い言いながら、96歳まで生きました。
お母さんもじゃあ一緒に日本語教えたりなんかしてた
の？あっちのお母さんは何ももうしなかった。何もしなかった、もう。
でもおばあちゃんみたいに隠居みたいな感じで、
そう
お姉ちゃんにお世話にな
る、
妹さんはずっとそういうの手伝いながら何歳で結婚したんですか？
23歳でした。
お相手はどんな方だったんですか？どうやって知り合った？
別にあっちの、クニャドね、クニャドって言うと、
お
婿さんね、お婿さんと先生だったでしょ、日本語。あの頃、日本語の先生同士で、講習会とかなんとかあって、先生同士知り合った人の話で、私が世話してもらったわけ。
そうなんだ。じゃあ妹さんのご主人さんも日本語の先生やってた。
そう。
一世の人。
そう。だから、同じ船で来た人ね。一人で。
一 人で独身者
で、独身で、あの頃、うん、来る人いましたもんね。そしたら一つのクワッコに、
うん
10人ぐらいこうね、
うん
寝起きしてて、
はい、
ね、そこに一緒にあの何人かでいた。
じゃあさ、妹さんはその当時6歳で、うん、その時も独身で来てる旦那さんって言ったら、年結構離れてたんですか？
あっちの
旦那さん、
あっちの姉と、
あ、姉じゃなくて、その妹さんが結構、妹さん、旦那さん、なんてい
う
の？
もう私の旦那さんです。
お姉さん
の旦那さん
ね、
はい、
で妹さんが結婚した妹さん、
私は
マリド、
あ、マリド、その人は、はい、あの、アジャンサっていう植民地、
うん、はい、
もう一つアジャンサっていう場所ありますけど、ね、そこじゃないで、
うん、あの湯葉農場とかのある
方、まあ、そこの近くじゃない方、
ない方、
はい、
どの辺にあるんですか？
リンスから近く、
リ
ンスの近くの、
うんうん、
ゴヤンベっていうとこに行く途中の植民地、
ああ、そこにいた人、
そこにやっぱり移民で行った、
移民で行った人、
はい、
マリードも一世ですか、ご主人も
一世、うん、
一世、その人も日本語の先生やってたの？
なんの、
あ、その人はどうやって、
白書、
白書、
はい、9歳で、
うん、
ブラジル、
あ、9歳でした人なんだ、
私らの、うん、その次の時に来てました、はい、
あ、
同じサントスマルでね、
サントスマルでね、うん、どうやってそのマリードと知り合ったの？
だから先生たち、
やっぱりじゃあその人も日本語の先生やったの、
そうそう、
うん、でじゃあ妹さんとは3歳、9歳で来たんだったら次の年だって4歳ぐらいしか違わない、
2歳
違いの人、
はい、
はい、でそのご主人と妹さん、マリードと結婚して、
うん、
日本語の先生やったの？二人
で。
どうしたんですか？
それは、白書してました。
うん、あ、じゃあ、一回お姉さん、
コーヒー植えて、
うん、妹さんもやったの？コーヒー。どちらで？
アリアンサ。
アリアンサで、その場所で。
はい、その、はい、
何年ぐらいやってたんですか？
結婚するまでに、もうや、
うん、
何年かやってましたからね。
あ、じゃあ仲良くなって結婚しようと思った頃には、
うん、
一緒にコーヒー園やったりしてたの？
え、
あ、嫁に入った感じ？
はい、そうです。
あ、妹さんのその旧姓は何だったんですか？
細井
さん、
はい、
細い井戸の井ですね、
井戸の井
で結婚して妹さんになられた、
はい、
でマリードはどこの出身の人ですか？
山口県。
はい、山口県の人で。
はい、
ああ。
なんていうお名前なんですか？
だから妹。
下の名前は。はい、
あ、マリード。
あつし。
あつしさん。
はい。
どういう字ですか？
あついという字。あつ。
あつ。
あの、徳能の徳という字です。
はい、そう、あの、下に人。あ、
本当に日がね、今日暑いっていう感じですね。
分厚いの暑いですよ。あの、
本
が厚いとか、
そうそう、
はい、
あ、はいはい、そっちも厚いね、
はい、
はい、それ一文字ですね、
はい、
で、厚いさんもじゃあ9歳できて農業できて頑張りながら、一応9歳まで行ってたから日本語もできて、日本語の先生やりながら、
もうその何も日本語の先生はやってないですよ、勉強、
厚いさんは、
あの3キロぐらいあるとこ夜学で、
うん、
お昼は仕事だから夜学で勉強して、
うん、
ね、その後は自分で本いろいろ先生から、そこの日本語の先生から借りたり、
あ、まあ、独学で勉強されて、で教えたりもして、
14、15歳から短歌、あの卓木のあれから短歌の方に作るようになって、
うん、はい、淳さんが、
はい、
あ、短歌とかやってたんですか、はい、ね、妹さんも短歌やってますもんね、
私は後で、
後から、
後からだけど、主人は14、15歳から始めて、
へえ、すごいですね、農業やりながらね、短歌なんてね、
そう、
で、お子さんとかもどんどん生まれたりしたんですよね。
4人おります。
4人、
はい、
順番はどんな感じですか、
うん、
男女
2人女が上で、
はい、
下が2人男。
ああ、うん、ね、普通としてやっぱまあよくある勉強学校のために都会出てきたとかそういうのですか。それはない、うん、
それあります。あの、うん、主人と、
うん、
やっぱりその親ですね、うん、父親とあんまり気が合わなくて、
うんうん、
それで、
うん、
主人の弟が結婚して、
うん、
1年ぐらいちょっとしてから私がその、弟に置いて、
うん、
家を出ました、
うん、
2人ね。
アリアンサから、
はい、
何年ぐらいアリアンサにはいたんですか。何歳の時出たんだろう。
私、
うん、
3年半いました。
3年半いて、うん、じゃあ何歳で結婚したんですか。
22、23です。
23ですよね、はい、で26、7でアリアンサを出た、
うん、はい、うん、でこの小さい町ゼッピリーナ、ゼッピリーナっていう町、
うん、
で、うん、あのその頃自分で写真、あの写真のことをいじってましたから、
うん、旦那さんが、
はい、
うん、
だから、まあ、できるだろうと思って、
うん、
一人売る人があったからその写真屋さんを買って、
うん、
そこで始めたんです。
へえ、じゃあどっかで勉強したわけじゃなくて自分で、
うん、自分で
独学で。
そうそう。
へえ、で写真屋さんって言ったら、
うん、
要するに町の写真屋さんで誰か写真撮ってくださってパチンと撮って、
うん、そう、小さい町だしね、
うん、
ドキュメント用の写真なんかね、
うん、照明写真撮ったりして、
はい
は
い、
であとは焼いてあげたりして、
うんうん、
何年ぐらいやってたんですか。
そこで、2、3年だったでしょうね。そして、
うん、
またあの次男が、
うん、
やっぱり親父さんとダメだから出るって言い出して、
あその
私がまた帰ったの。
そうなの。あずいさんの弟が、
はい、
自分のお父さんとダメになっちゃって、
ね、やっぱり一緒におれない言って、
うん
うん、
また農業に戻ったの。
私がまた戻ったの。
写真屋さんはどうしちゃったの。
私の、
うん、
その一番上の姉が、
うんうんうん、
その頃ほら先生ができなくなったでしょ。だから、
うん、
その人も少しぐらい写真のこと知ってたから、
うん、
で置いて、
うん、
あげて、
うん、
であっちが帰ったの。はい、
杉崎さんがやったんだ、
はい、
で農業また何年ぐらい頑張ったんですか。
本当はあまりいなかった、
うん、
1年2年ぐらいだったかしらね。
た
それからやっぱり、うん、やっぱり主人もいろいろ考えたんでしょうね。もう仕方ないからもうお父さん置いといて、
うん、
今度はやっぱりサンパロ出ようかって言って、
うん、
それでサンパロあちこち場所を探して、
うんうん、どこに行
ってジャサナに入ったんです。
ジャ
サナ、
ジャサナ、それはどの辺ですか。
トゥクルミの先。
うん、じゃあ一応このサンパウロ市内ですね。
ね、そうそう。
もう入ってきて、はい、今だったらメトロがあるね。
ええ、ね、
いいところの先の方に。
はい、
そこで何やっぱり写真。
ここで始めたんです。
ね、写真屋さん。
はい、家。探して。
うん。それはじゃあ家を探して。
家買って。
うん、家を買って、ね、自分で巻きな機械を揃えて。
そうそう。
写真屋さん。
はい。
はあ、じゃあもうそれは30歳過ぎてぐらい。
そうそう。はい。
うん、で杉崎さんが田舎の写真屋さん、お姉さんと一緒にやって、
ええええ、
でお父さんはもう頑固だったんですね、
う
ん、
そうなの。
でも息子らといつも喧嘩して、
そう、
その頃さ勝ち組負け組があったわけでしょ。
ありました、
うん、妹さんちは何だったんですか。
あちら負け組の方や。
負け組だったんだ。
分かってたからね、
うん
うん。
じゃあ例えばそのご主人の厚さんのお父さんとかは、
ね、みんなやっぱり分かってる方で、
分かってる方だった
の、はい、
でも当時の負け組って言ったら少ないでしょ人数、
うん、
いじめられたりしなかった、
うん、別にそうでもまあ見ない、あの しそっとおとなしくしてましたからね。でもそのアリアンさんでね、堀内さんという人がね殺されたの、
うんうん、堀内さんもあの浅井で写真やってた方じゃないですかね。
その人のお父さんが殺されたの、
ね、
お父さんは写真屋じゃない息子さん、
息子さんですね、
はい、
その人はやっぱりじゃあ負け組の方の人ね、そうか。じゃあまあ井本さんポルトガル語できないって言ってたけど少し読んだりは分かる。
あ、それは少しはできますよね。でも、あんまり勉強してないから。
いやいやいや、でもこっちのサンパウロに出てきた時もはまだ終戦になってない。
もうなってました。
もうなってました。
アリアンさんに植民地にいる時に、
終戦になる、どう覚えてます終戦の時の、どんなん
でショックでしたね。
あ、ショックはショックだったんだ。そうだよね、勝つとそのまでは思ってたわけです
ね。あちら勝つとも思わなかったね。やっぱり無理だと思ってたね。
どんな風にして伝わったんですか、負けたって終戦だってことは。
やっぱりあのラジオ、誰かやっぱりこう聞いてた人がいて、
口伝いで、
はい、
でも玉音放送なんて聞こえたんですか。
聞こえたらしいよ。私は聞いてないけど直接、
で聞いた人が、
そうそう、町に行った人ね、
でもその当時はその負けたっていうことはあんまり公には言えない、ね、
言えなかった。はい、
そうか。
でも多分もうそうだろうと皆さんは、まあ、ラジオを聞いた人からも思ってたわけですよね。
それでまあこっちに戻ってきて、あ、サンパウロに来て写真屋さん自分で始めて、もうその時妹さん30歳ぐらいになってたのかな、静子さん。
そうですね。出てきたのが、
もう子供4人ともいた。
いました。一番下のがまだ一つの時に
。一つの時に。
はい、出てきたんですよね。
あ、じゃあもう全部田舎で生まれたんですか。
そうそう。はい。
ああ。じゃあちょうど子供がそろそろ小学校に上がるって一番上の子がぐらいだったんです、
ね。そうそう。
でこっちに来て写真屋さんはどうでしたか。
まあどうにか、いや、あの食べるぐらいはやってきましたね。
やっぱりじゃあそういうみんなの証明写真とかドキュメントの写真とか、お客さんはブラジル人と日本人。
ブラジル人が多かったですよね。まだ日本にはあんまりあの入ってなかったですよね、お客さんには。
あ、その場所にはね、それも植民地だったん
ですか。植民地、
なんていう植民地。ジャサナ、
ジャサナの植民地じゃないですよ、そこは普通の、
街の中ね。
はい、
ジャサナ、
はい、
言葉は大丈夫だった。
まあどうにかね。
ね、そこでどうぞ。
あの写真でそのやっぱり旦那さんのお手伝いとかもやったんですか。
やりました。
なんか写真を自分で焼いたりとか、
はい、
フィルムを現像したりすることも、
そう、一時私、
はい、
子供たちがもうちょっと大きくなってからやっぱりやりましたね。はい、写しもしました、お客さんの点でも。
そういうのも お父さんがやってるの見よう見まねで。
そうそう。
面白かったですか。
まあ別に面白いっていうこともないけど、でもあのブラジレードってとても、やりやすかったです。 あんまり文句も言わないし、
その頃は写真とかってやっぱり貴重なものだったんでしょ。
はい、
貴重、あの高いの貴重ですよね。
の必要だからやっぱりドキュメント写真なんかが、何でも写真がいるでしょ、学校にしても、仕事するにしてもね。
それ道具とかっていうのはもう全部お父さんがじゃあ農業で貯めたお金で買ったんですよね。
そう、
高かったでしょ昔は。
そうですね。でもまだあの頃はなんか やりやすかったようです。
例えば、うん、あの家族写真なんかはあんまり少なかったですか？
うん、やっぱり時々ありましたね。
でもやっぱりドキュメントの証明写真がやっぱり主だったんですね。
そうです。
移住地に行って日本人移民を撮るとかっていうのじゃなくて、
じゃないです、
もう街の写真屋さんでブラジル人の証明写真をやったり、フィルム預かったの現像したりとかしてったわけですね。何年ぐらいやったんですか、うん、それは。
だいぶやりましたね。30年以上。アポデンタするまで
やりました。もう最後、最終定年退職するまで写真屋さん。
はい。
旦那さんは何歳までご健在だったんですか？
66歳。
じゃあ旦那さんは写真屋さんでアポゼンタして、
うん、
それからしばらくは元気だった。
うん、しばらくじゃないの。もうその年に癌になって、腸癌になって、
うん、
で、手術しなくちゃいけないって言われて、
うん、
その年にはまあ、あれでアネステジア。アネステジアっていうと
病気ですね。
の何ですか、麻酔で死にました。
麻酔で死んじゃったの？うん、じゃあお医者さんのミスじゃないですか？
まあそれはわからないね。手術して済んで、
うんうん、
それから
うーん
その時に。手術してる最中にもう血圧がうんと上がっちゃったそうです
よ。ああ、それじゃあ66歳で写真屋さん
になるとき、なるところでしたね。
もう写真はその時、写真屋さんはその時は閉めてた。もうやめとった。
それかね。
うん、
あの頃なんていうか朝起こよくされてね。それで嫌になって。
うん、
もう闇を言って、
うんうん、結構儲かってて一回入ったら強盗来るもんね。怪我はしなかったんですか？
しなかった、うんうん、一度主人が頭たかの叩かれて、
うん、
鉄砲
で、
ちょっと怪我したけど、
うん、
それぐらいで、うん、済みましたけど
ね。何回も入られたの？
そうなの。
4回も、
はい、それ主人はお昼はやはり、仕事用事で出てあいだするから、私がいる時がほとんどね。
じゃあ静子さん何度も強盗に。
そうなの。
大変じゃん。怖くなかった？
怖かったよ。
怖いよね。もう結構何人かぐらい
怖いでしょ。最初来たのは2人で、
うん、
1人は外に待ってたよ、
うんうんうん、
1人写真写すっていうからあっちが入れたら、
うん、
他の人も一緒にスッと入ってきて、
うん、
でこうつけて片っぽと変えたり、
うん、そしてどうするのするときはもう
お金、まあ、仕方何にもできない、
うん
うん、そして、
うん、
お金
っていうから
ね、
うんうん、
5円とか言ってる。あちらそれもう分かってたから、お金あんまり置いてないのね、
うん。
少しは置いとかないといけないって言って、
うん、
で、5円開けて、
うん、
あるだけのお金やって。
金庫開けてね、うん、ちょっとだけ置いてはあるけど、少し置いたのをあげて。
そしたら、あちら、バネロに。
うん、閉じ込められちゃう。
閉じ込めして。
うん。
うん、でもあちら、外にしゃあの鍵は置いてなかったね、
うんうん、
も
う
そんなこと。その頃は軒並みにやられてたから、
うん、
でもう立っているからその鍵は置いとかないね、
うん、
なかったら閉じ込めただけで、
うん、
10分間出たら、
うん、
いけないぞって言って、
うん、
出て
たんですね。1980年ぐらいになるんですかね、そういう強盗がいっぱい来たのは。
そうですね。
ね、今90歳で60年、はい、60歳ですもんね。
はい、
それでもうじゃあ、 子供さんたちももうだいぶ大きくなってたでしょ、
子供たちは学校行ってたからね、
うん、
そんなに知らないけどね、
はい、うーん、あ、それで
使ってる、
うん、あの十分な
人た
ち、
ね、うん、ぐらいで、
あ、でもじゃあそういう写真屋さんもそんなんだし、旦那さんも強盗をひっくり返やめて亡くなっちゃったら、うん、妹さんその後どうなさったんですか。
あの売ったですよね、写真を売って、家はわしのわしらのもんだった、そこに家作って始めたからね、
うんうん
うん、
ああ、じゃあその家と写真屋さん
最初は借りてきたけど、
うんうん、
あとでまあどうにか
買って、
あの土地、あのイテレジャの前に
空
き、空き地があって、それを買って、
うん、
そこに家作って、
うんうんうん、じゃあお店と家は別だったんですね。
一緒、
あ、一緒だったの。
一緒に作って、だから私があの家にいて、
うん、
あのお仕事できるように。
ああ、じゃあ後ろが家になって前がお店だったのね。
うん、
うん、でもそれも売っちゃった。
の売ってない、それはそのまま。そしてあちらに2店でやってたの、
うん、
もう1店は最初に始めたところは、
うん、
あの屋さんの、
うん、
あの何ちゅうか屋さんのそこが本通りとしたら、
うん、
あちらがあのもう一つ開けたのはこっちの方のワピーラっていう方で、
ああ2軒やってたわけですね、はい、ああ、うん、じゃあ2軒とも売っちゃった、一軒は借りて、
一軒はあっちの、
あ、借りてたのね、
え、借りてたんです、
うん、
はい、
うん、
でこちらは
自分で買って
家作って、
うん、もうじゃあそれ売ったお金で、
それは今職人の、
あ、やってんの、
うん、
めっこがやって
んますね、お、えー、おっこがね、
うん、へえ、
一つの方は今まだやってます、仕事はね。
あ、そうですか、まだ写真屋さんを。
はい、はい、今はもう写真は言ったら、ね、あんまり良くないかな。
デジタル化しちゃってるから
ね。うん、そしてあのレグラソンの方やったりしてね。レグラソンちょっと現像。
現像の方をやってるよね。はい、
プロデューサーのマキナ
や
ってからやってます。
うん、ね、あ、そうですか。へ、うん、え、妹さんはそう帰ってきて、あ、で、私ちょっと気になるのがね、
うん、
お、ご主人の、え、アツシさんのね、頑固なお父さんはどうなった？
アツシとお父さんは、
うん、
4番目の息子が、
うん、
割にその、その頃はやっぱりお父さんも、
うん、
あの、ちょっとおとなしくなって、
うん、山口の人ね。
あの、4番目の息子たちが見ました。
最後まででも農業やって、
え、そう、
え、そのお父さんは勝ち組だったの、負け組だったの、
の負け組、はい、
負け組は負け組
で、はい、物の分かる人ではあったんですね、
あ、
うん、だけど自分のことになると、
うん、
分かんない
で、あと、じゃあ妹さんのお母さんはお姉ちゃんと一緒にずっと住んでたの、
うん、そうそう、
はい、うん、で妹さんはその6歳で大阪から来られたわけですけど、
うん、
その後日本に帰ったりはしたんですか？
帰らなかったです。
一回も？
一回も。
なんで？だって写真屋さんで家も買ったり、
家もだから仕事の方があるから、主人は一度帰りました。だけど私はお店にない、来ちゃいけないから、
うん、
またの時にしようなんて言って、
うん、
行かなかったから、そのうちに主人亡くなったから、
うん、ご主人亡くなって家売った時行っちゃえばよかった
の、家を、
あ、売ってないのか、
売ってない
の、貸してるのか、
はい、
そうか、でも、あ、行きたいとか思いましたか？
あんまり思わなかったね、
うん、
ただ行ってみたいとは思ったけど、
うん、
違う、みんな家族で来たでしょ、
うんうん、
だからそれほど思わなかったね、
うん、そうね、うん、 別れたし、
家族だし、
小さかったし、うん、今例えば、もう NHK が見れるようになって15年ぐらいか、うん、
見れるから行ってみたいなと思ったりしますけども、
ああ見れると逆に今足がちょっと悪くなっちゃったんですか、うん、
ちょっとじゃない、この関節がね、
うん、
ね、
うん、
ダメになって、
何年ぐらい前に
関節、
うん、
2、3年前ね。
2、3年前、はい、でもそれまでは元気で。
ああ、それまでは。
うん。でもな、娘さんとか息子さんとか皆さん、立派に。
みんな一人立ちしてます。
一人立ちして。お医者さんとかね、うん、偉くなってるんでしょ、うん、
別に偉くはないけど、どうにか自分でね。うん、
あの今お住まいなのはあのリベルダージっていう日本人街なんですけど、うん、こちらに引っ越してきたのは何年前なんですか？
主人が亡くなって10年ぐらいは出さなみたりしたりしてたから、
うんうん、そうか、じゃあ66歳で亡くなって、井本さん64歳でしょ、74歳ぐらいまではジャサナにいた、
うん、
それは写真屋さんをやってたわけじゃないです
よね。ノーノー、そうじゃない、
うん、で、なんでまたこっちに来ようと思ったんですか？
それはあの婦人会に来たして、
うん、
で近いし、
うん
うん、だから一人 で、うん、で住むにはジャサナは危なかったからね。
あ、
大きな家だし、一人ですもんね、
うんうんうん、あ、何の婦人会ですか？
エスペランサ。
ああ、エスペランサ、うん、なんでエスペランサ婦人会に入る、うん、
あのコーラス、私歌が好きだもんで、ね、コーラスぐらいで入ってもいいだろうと思って、
うん、
父に相談したら、
うん、
あ、いいよってすぐ言ってくれて、
うん、
ジャサナから、
うん、
通ってたんです。
それは何歳ぐらいの時からですか？
でね、それは、主人が亡くなる前だったから、60歳。
60歳ぐらいから。
そうなの、あの、59歳になった時に、自分でやっぱり、こう考えてね、
うん
うん、60歳になったらもうどこも行かれ一人で出て歩けなくなるかもしれんと思って、
うん、
で婦人会ぐらいに入って5月ぐらいでやりたいなと思って、うん、そして入ったんです。
楽しかったですか？
楽しかったです。結構
その頃エスペランサ婦人会って言ったら結構駐在員の方の奥さんとかも入ったりとか。
あんまり入ってなかったね。
入ってなかったですか？
はい。
どんな感じ？
駐在の奥さんたちのコーラスは、うん、一人先生がいて、
うんうん、
吉田先生っていう人が今やってますよ、うん、その方たちのツールマだったね。
まあまあ別だったわけですね、うん、
はい。
じゃあそれでじゃあこっちの方に来ようと思って、
うん、
もうじゃあこっち
近いから
、
でもあの短歌もやられたんですよね。
短歌はそうですね、
はい、
主人が亡くなって、
うん、
1年ぐらいして始めたんです。それは、
うん、
やはりあの短歌ぐらい作らないと主人の友達なんかと離れてしまうと思って、
うん、
でやっぱり、
うん
ね、ん作らないと、
うん、
お付き合いができないというような、
うん、こと
を考えて、
うん
うん、そうした主人の、まあ、主人は短歌の方で、
うん
リードするぐらいの方だったから、
うん、
友達女の人も友達いたしね、
うん、
そんな方に見てもらって始めたんです、
うん
うん、でも私は自分そのあの教育もないのにできないだろうと思ってたのね、
うん、
でも書いて 見てもらったら、うん、これでいいんだよなんて言われて、うん、それで作り出したんですよ、
ね、
でも、うん、作っててよかったと思ってます、はい、やはり頭使いますからね、
うんうん、それからもう60過ぎてから始めた
んですよね。そうなんですよ、
うんなんかね、今井本さんのお宅にお邪魔しているんですけど、いろいろなんか2つありますね。頂上で入ってるのがね、2008年9月14日ヤシジュですよね、っていう短歌の会で、
はい、
のが、あれは何ですか、
全国俳句大会、
全国俳句大会で
短歌大会、
まともには
歩めぬ我にも
朝は来る、暖かき日差し窓に届きぬ。
すごいですね。うん、あのここの上に書いたのはあの達筆すぎて読めないんですけど、何の
あの川端康成。
川端康成。
あの方がブラジルに来られたんですよね。いつか、うん、その時詩人呼ばれて、うん、やっぱり話したりして。
はあ、うん、川端康成の直筆ですか。
そうなの、はい。
すごいじゃないですか。うんうん、ご主人はじゃあ、ヤシジュで本当に上手な、もう指導する方だったんですね。
そうそう、はい。
あれはじゃあ、川端康成が何か書いてくれてる短歌あるの、
そう。
何て書いたんですか、読めない私。何の上まで、
壁の上に。
壁の上に、何て書いたんですか、
逸
郎。いつしか、
逸郎でしょ、夕づくし。
夕づくし。
見るともなしに、
見るともなしに
影消えにせりか、
壁の上に、
上に
壁の上に、なんだまで読めない。すごいじゃないですか、でも川端康成の地質なんで、1960年10月
主人は割にあのいろいろ本にたくさん読んでたから、うん、いろんなことやはり知ってて、
うん、
偉い人が日本から来られると、
うん、
いつも呼び出されて、言ってました。
じゃあなかなかご主人様はあれですね、うん、偉い人だったんですね。
偉いってことないけど、やっぱりよく何でも知ってましたね。うん、自分でいろんな本読んで。
うん、大したもんですね、9歳で移民したのにね。今ですね、パッと見たら部屋の方にピアノがあったんですけども、ピアノもやってるんですか？
そう、ピアノも小さい時からやりたかったんですよね。でも暇がなかったし、
うん、
だから始めたのは60歳過ぎてか、
うん、コーラスとかと一
緒ぐらい、コーラスのちょっと後から始めたんです、
う
ん、コーラスの先生が見てあげるって言われたから、
うんうん、誰先生ですか、コーラスの先
生、小野寺
先生、へーで60過ぎてピアノを始めて、
はい、
何弾かれるんですか、
はい、
今どんなの曲を弾くんですか、
今ベートーベンのトナチネ、
すごいですね。これベートーベンだけ弾いちゃうんですか。すごいですね。毎日練習するんですか。
少しはね、毎日やらないと。でももうだいぶ若い時と違って。
でもすごいじゃないですか、60の手習いでね、今90歳でベートーベンなんて。楽しいですか。
楽しいです、やっぱり。
今、短歌作って、コーラスはもうやってないんですか、
うん、もう出られないから。
足がやっぱり。
そう、いけないから。はい、
じゃあ、あとは、ピアノを習って。うんうん、でも短歌とかは、短歌のところまで行ってやってるんですよね。
一箇所だけ、一ヶ月に一回行きますけど。
老人クラブのセントロ桜会
に、セントロ桜会は行ってます、1ヶ月にやはり1回ね、
やっぱこっちに来てからそういういろんな会をしてるようになって、
はい、
エスペランサ婦人会ももう今は行ってない、
今あの 欠席投稿やった。欠席投稿。
でもやめてはいないんで。ああ、そっか。いっぱいお友達がでもじゃあこっちに来て。
たくさん、いいお友達がお家におります。
あ、よかったですよ、ね。やっぱりこっちリベルダージの方来たらそういう人がいっぱい。
そうそう。うん、時々寄ってくれるしね。
ああ、そっかそっか。ご主人のお友達たちはもう短歌の方が。
短歌の方ですよね。
でも男の人の方がやっぱ先に亡くなる人多いからだいぶ減っちゃったのかな。
そうね。
短歌の会はどうですか、増えてますか。
の、やっぱり、下火ですね。
下火ですか。なかなか難しい。あれですか、井本さんは短歌の、いつも、なんだっけな、歌会始めですか。ああいうのに送ったりは。
あまり送らないです。
送ればいい。そっかそっか。
明治の方にたまに小池さんが言ってくるもんだから送るけど、自分で送ろうと思わないね。
短歌はどのぐらいの頻度でできるんですか。毎日作るの、はい、じゃなくて1ヶ月に何個ぐらい作るんですか。
わからないできる時に作ります。
でもパッと思いついたらノートに出
ます。そうそう、1日に1個作ればいいなんて言うけどなかなかそれできないですね。
妹さんのおせば、あつしさんはまあ、9歳でやっぱり連れてこられたんだけど、
うん、
その妹家のお父さん、頑固だったお父さんはなんでブラジル来たんだろう。
やはり、日本百姓でしたからね、もうだいぶ落ち着いて、なんでしょう、ずっと前には土地もあったんでしょうけど、そのお父さんの、お父さんですよね、あまりなんて言いますか、奥さんに早く死なれて、働けないで自分の土地をこう切り売りしてたらしいね。それで、そして、二人の子供を育てて、まあ、うちのそのお父さんと一人妹さんがいたのよね、そんなんでもう家ももう自分が大きくなった頃は家も抵当に入ってたとかいう話で、でも一生懸命働いて帰ってから一時は家飛び出してたんですよね、で帰ってからまあ家だけは取り戻したけど、なんて言って、それでやはりブラジル、行って人儲けでもしようと思ったんでしょうね。
なるほどね。でも比較的あれですね、早い時期にね、あつしさんも妹さんも写真カメラ屋さんっていうね、お仕事をね、ちょうどまたその当時は儲かったって言いますよね。
でもあんまりそれほど儲けるのも下手だったし。
今じゃあ移民してブラジルに来てどうでしたか、我が人生振り返ってみて。
いや悪くはなかったと思います。
今、上のお姉ちゃんとかはみんなもう亡くなって
、私一人になりましたけど。
でも、今、お子さんとかお孫さんとかも。
はい。
はい。
そうそう。
お孫さんは何人ぐらいいるんですか？
孫は6人。
ひ孫が
3人この頃できたんです
。みんな息子さん娘さんたちはこの辺にいるんですか。
一人しかいないです、この辺に。
あら、あとは、
あとはブラジリア。
あ、ブラジリア。
それからリオ。
リオでジャネイロ。
からカリフォルニア。
あ、一人アメリカに行ってるんですか。
はい。
なかなかね、大変、優秀だと大変です。
まあ、みんな それぞれ自分で、自分の人生があるんだから、
うん、
自分で行きたいとこ行けばいいと私は思ってます。
うん
うん、元気でさえおればね、どこにおっても、たまらないと思って。
素晴らしい。ありがとうございます。なんかね、結構いろいろお話聞いても1時間経っちゃったんですけど、あの松本さんから何か質問ありますか？
いや、まあ、特に。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。